Okay, so let's see. Today we'll finally start reading Romans, looking at Romans.
今日は、とうとうローマ人への手紙の箇所に入っていきたいと思います。
I guess, so yeah, the past two weeks, we've been doing a lot of introduction to Romans.
過去2週間は、このローマ人への手紙に入る前のイントロダクションの部分を見てきました。
And the image I said was the image of a roller coaster.
で、私がお伝えしたイメージというのはローラーコースターのイメージでした。
That the last two weeks we were climbing that initial ascent, that initial hill, we were climbing that.
で、2週間見てきた箇所っていうのはそのローラーコースターでは最初こうだんだん上に登っていくそういう箇所だったんですね。
And finally today, I want us to be at the top of the roller coaster, the highest point.
で今日の部分っていうのはローラーコースターに例えると一番頂点の部分なんです。
What you can do from the very top is that you can see the entire landscape. You can see the entire roller coaster from the very top.
でその一番てっぺんからっていうのは、ローラーコースターすべてを見渡せるという、位置ですね。
And so that's what I want to do this week today is look at the overall structure, look at the overall flow of Romans.
なので、そういうことを今日やっていきたいと思います。ローマ人への手紙を全体的にどういう流れになっているのか、どういう構造になっているのかというところを見ていきたいと思います。
And then next week, I want to take us to the very tip of the edge of the roller coaster. We're at the hill, and next week we're going to go up to the edge right before we drop, right there at the edge, the lip of the roller coaster.
で、来週はその頂点から、ちょうど、下降するという、その、ギリギリのところを見ていきたいと思います。
Okay. And then after that, we're just going to go all the way.
で、その後は、ずっとローラーコースターを進んでいきたいと思います。
Okay. But today I want to give an overall view of Romans.
なので今日はローマ人への手紙の、外観のところを学んでいきたいと思います。
I want us to always keep this in mind, okay, the overall structure.
というのは、私は皆さんたちに、その全体像というのを頭に入れながら見ていってほしいと思っています。
Because when we start the roller coaster, it's going to be very easy to just get down to the details and trying to understand each section very carefully.
私たちがローラーコースターに乗っているイメージで、ローマ人への手紙とか、聖書を読んでいるとどうしてもこう詳細の部分その読んでいる部分だけに視点がいってしまいがちです
but what we must remember is always okay, how does this fit with the entire flow of Romans?
ですが私たちが注意していきたいのはその読んでる部分っていうのが、ローマ人の手紙のこの全体にどういうふうに当てはまるのかということを考えながら見ていきたいと思います。
So as we go through Romans in the following weeks, I want us to always keep in mind this general overview that I will talk about today.
なので今日お話しするその全体像を常に頭に置いて、ローマ人への手紙を進めていきたいと思います。
And maybe use this as a map.
そして今日お伝えするところを、まあ、地図として持っていてほしいんです。
No, last week was, I had my birthday last week.
私は先週誕生日でした。
And I took my son to Oji Zoo.
で、王子動物園に息子を連れて行きました。
And it was very hot. It was Tuesday. It was before the typhoon, and it was very hot.
で、台風が来る前の火曜日でとっても暑い日でした。
But you know, it's still not summer vacation, so there's nobody there, and it's still hot, but it's not unbearably hot like it will be, I think, next month. You know, it's still hot, but you know, in the shade, it's a little bearable.
で夏休み前なのでそんなに人もいなかったですし、そんなにまだ夏になっていないので、まあ、暑いと言ってもまだ耐えられる、まあ、特に影のところに行くと、まあ、耐えられるなという感じの暑さでした。
But once we step foot into Oji Zoo, they have maps of the zoo, and I took one and I gave one to my son.
王子動物園に入ったら、そこには地図が置かれてたので、一つ自分にとって、もう一つ息子にあげました。
And I asked my son, hey, what do you want to see?
で、息子に何が見たいって尋ねたんです。
And then he says, Daddy, Daddy, let's go see the giraffe.
で、息子は、キリンを見に行こうって言ったんですね。
So I found the best route to go to the giraffe corner.
で、キリンがいる一番行きやすいルートを行ったんですね。
And then once I got to the giraffe, I asked him again, well, what do you want to see next?
で、キリンを見た後に次は何見たいっていうふうに尋ねました。
So he said, I want to see the elephants, Dad.
で、ゾウが見たいって言われ
ました。And so I took out the map again, and then I found the best route going down to the elephants.
で、その時また地図を取り出して一番行きやすい方法で行くことができました。
And then I asked him again after we saw the elephants, hey, Ollie, what do you want to see next?
で、その次は何が見たいって。
And he's like, Daddy, I want to go see the lions.
ライオンが見たい。
Yeah, and so I took out the map again. And, oh, okay, the lions are over here.
で、また地図を取り出したわけです。
But what happened was that each time, in order to find out where I am and where to go next, I had to look at the map.
でも、ポイントは、その行き先ごとに私が地図を取り出して、でどうやって行くかっていうのに使ったんですね。
Because I have to know where I am in relation to everything else.
なぜなら、今自分がいる場所っていうのが全体の中でどの位置に当たるのかっていうのを見ないといけないんです。
So today's overall structure of Romans, I want us to keep this as a map of the entire Romans, okay?
なので、今日の箇所っていうのは、これから読み進めていくうちに、その地図として頭に置いて進めたいと思っています。
But also one more thing about the structure that I'll be telling you.
で、もう一つ、その構造についてお伝えしたいことは、
Don't take this as the correct map, okay?
でもこれを、一番正しいものとして、頭に入れるということは、しないでいただきたいんですね。
Okay, because you know, if we study Romans and I'm, you know, some of us have studied it already before, there will be different ways to break this down.
なぜなら、これまでローマ人への手紙のところを学んできた人にとっては、違うやり方があるんですね。
Okay, there will be different ways to structure this book.
この手紙、この箇所を読む上で違う異なるやり方があるんですね。
Okay, but what I want to do is to just present one way.
なので私が今日お伝えするのは一つの方法なんです。
Okay, the way that I'm comfortable with.
私が馴染んでいるその方法なんですね。
But what I want each of us to do is, you know, to find your comfortable way of breaking down Romans.
なので皆さん一人一人で一番いいやり方でこの箇所を読んでいただきたいと思っているんです。
Because even among Bible scholars, there's no agreement that this is the way to study Romans.
というのは聖書のことについて学者の中でもどういうふうに区切って読んでいくかというどういうふうに読むのが一番いいのかというので異なる意見が出ているからです。
Well, what we can just give you is advice and recommendations on how to do it.
なので今日私がお伝えするのは、そのおすすめの方法を一つお伝えするということです。
And when we see Paul one day, we can ask him directly, but until then, we'll just have to deal with that kind of the best way we can.
いつの日か私たちがパウロに会うと直接何が一番良かったのかって聞くことができるんですけども、uh-huh. でもまあ今の段階で一番いいと思われる方法をお伝えしたいなと思います。
Okay, so yeah, let's get started.
なので始めたいと思います。
Let me pray and then we'll jump into Romans 1 today.
で始めましょう。
Father God,
天のお父さん、
we just thank you for this wonderful day, Lord, that you have made.
あなたが作られたこの素晴らしい日を感謝します。
Thank you for bringing us all safely through the typhoon and bringing us here that we can worship you and just dwell in your word, Lord, today.
台風もありましたが、あなたが守ってくださって私たちをここに集めてくださいました。
In Jesus' name we pray.
そのことに感謝します。イエス様の御名によって祈ります。
Amen. All right. So Romans, so we took some time to read Romans 1, and you know, I asked people to break it down in the way you felt comfortable.
今ローマ人への手紙の部分を読んで、どこで区切ればいいのか、どのように分類するのかっていうのを尋ねてきました。
How would you break down Romans chapter 1?
どのように分けるのがいいと思いますか?
Because this is kind of the introduction. Okay, this is going to lead into Romans. How would you break this down, this chapter?
これが今読んだ箇所がローマ人への手紙のイントロダクションにあたる場所なんですね。
Where would be kind of the first transition, so to speak?
一番最初区切ればいいところっていうのはどのあたりでしょうか?
Okay, so what verses are you talking about?Is the transition?
I would say there's a big transition starting from verse 18.
Good, good. So before or after?
Before that is sort of an introduction
okay.
by Paul.
Good, good. So we'll say 1:1 through 17, kind of the intro, and then from 1:18.Is kind of the big transition. Good, good. Okay.
17までがイントロで、18からがまた新しい始まりという意見が出ました。
I think, yeah, I think this is one place where many scholars would agree. Yeah, this is the big transitional point.
で、今の分け方っていうのは多くの学者たちも、そこが一つの区切りと言っている箇所です。
How would you break this, the intro down then? From verse 1 through 17, how would you break that down?Smaller into more kind of bite-sized pieces.
一章の一節から十七節の中で分けられるとしたら、もっとこう細かく見ていくとしたら、どう分けられるでしょうか。
Anybody? So I think Joshua, you mentioned the greeting. What verses were you talking about? I don't know.
Verse 1
to
verse 7.
Okay, yeah, yeah. Good. So breaking this down even more, we have 1:1 through 7 as kind of, yeah, as the greeting, intro of Paul, maybe you could say.
今の1節から7節のところが挨拶のパウロのイントロの箇所ですね。
Okay. Yeah. Anything? So after that, any other section breaks? Maybe. So from 8 to something. Any?
8節からはどこで区切れますか?
Any break? Kazu-san, Hide-san. Any?区切るとしたら何かあります？その辺。
So there's the transition of in verse 8. First, I thank my God through Jesus Christ for all of you.
Yep.
Now he's speaking directly to the church in Rome.
Yep. Where would that section go to? Would you pull that all the way to 17 or
I would.
Yeah.
I'm sure you could.
Eddie, do you want to translate that part or? No.
今あの8節のところから18節のところまで、まあ一つの区切りとして読むという言い方、
yeah.
見方が出ましたけども。
If you were to break it down, where would you maybe break it?
13?
Okay. Yeah.
さらに区切るとしたら、13節でも区切れる。
Okay, good, good. All right, so yeah, so 8 to 13 is kind of Paul's intention to go to Rome, Paul's greeting to the Romans, Paul's greeting to the Roman church. Maybe.
で8節から13節のところは、mm-hmm. パウロが、他のあローマの教会へ挨拶しているという場所です。
Mm-hmm. And then, so 14 to 17, then this will be the theme of the entire book of Romans.
で14節から17節は、これはローマ人への手紙のところの全体的なテーマが示されている箇所です。
Okay, so this is going to be huge. Just this, these three verses, these three, four verses we're going to talk about next week. But this is going to be the focal point of what Paul wants to talk about in the rest of Romans, in the 16 chapters.
なので、この14節から17節のところは、それからずっとはパウロが語る箇所のテーマが表されています。
Mm-hmm. Okay. And so yeah, we have the main portion, I guess, of Romans going from 1:18 to the end. But anybody want to take a stab? How would you break apart?
ではこの1:18-168節から16章までですね。
To the end of Romans, ね。
はい。その間、どのように区切ることができるでしょうか。
Yeah, I don't know if anybody were able to read skim through Romans this week, the last couple of weeks, or if you've you know been studying Romans, I don't know. Would you?
これまでローマ人の手紙を読まれた方。
Anybody, you can take a stab at it.
どうでしょうか。
So from 1:18 to chapter 16.
Yeah.
I can take a step to chapter 12.
That's good. Okay. No, yeah. Okay. So that's another place where many Bible scholars agree on is that so 1:18 to chapter end of 11 is kind of the middle portion.
で多くの学者が言っているのは一章十八節から十一章の終わりまでっていうのが一つの大きな区切りとして見れるんですね。
And then at the end we have 12 to 16.
その後が12章から16章。
Okay. Any way to break this down? This part here.
その一章の18節から11章までは何かどこかその間区切るところはないでしょうか。
Seems very focused on what we need to be believing.
Okay. Yeah.Sure. Okay. What our faith is about. Yeah. Okay.
信仰が何かというところなんですが。
How about this section? What is this section about?
12章から16章は何について書かれているでしょうか。
Sort of taking what Paul has already built upon in terms of the theology of our faith.
Okay.
Putting that into action.
Okay. So maybe application.
Right.
Yeah. Okay.
信仰というものをどう応用して行動に移していくか。
Okay, good. How would you break this down, though? This,
でも一章の十八節から十一章の間は、
that's kind of a
big
section, you know, of 11 chapters.
How would 長いんですけども。
How would you break that down? Anybody?Yeah. So I think there's two breaks in here.
私は、その間は二つに分かれる。二つ区切れるところがあると思います。
So I think you can break down 1:18 and then going to chapter 4.
一章十八節から四章。
And then we get 5 to 8.
それから五章から八章。
And then we'll take 9 to 11.
それから9章から11章。
And then the last section will be 12 to 16.
でその後12章から16章に分かれると思います。
Okay. This is kind of how I kind of see Romans.
これが私がローマ人の手紙を見ていくやり方です。
Okay. The flow is going to go like this. The flow is that.Okay, Paul, in the beginning, in here, he says, okay, here, I'm an apostle of Jesus Christ.
で、その流れっていうのは最初パウロが、私がイエス・キリストの使徒であると言っています。
This is why I want to go to Rome.
それなので私がローマに行くんだと。
Until now, I have centered my missionary journeys east.
で、それまで私の、その宣教っていうのは、東、東部の方だったんだと。
Where was his kind of main base for his east missionary journeys?
で、彼のその宣教の旅の、ベースとなったその東部の部分、その位置っていうのはどこだったでしょうか?
Anybody? What city was Paul's main city for his first three missionary journeys?
彼が最初に行った3つの宣教のその旅のベースとなったその場所はどこだったでしょうか?
No. Hey, was that a guess or?
It was 75%.
Okay. Yeah. Right. Nice. Okay. Yeah. Antioch.
Antioch.
What was his kind of base that he used for his missionary journeys in the east side?
その場所で彼はその地点をもとに東部の宣教を行ったわけです。
But what he wants to do now is he wants to spread the gospel west, and he wants to use Rome now as that base.
ですが、今パウロはローマをベースとしてその西部への宣教を始めたいと。
And at the end of Romans, we will see that he wants to actually go to Spain, and so Rome will kind of be this base that he wants to use for his westward missionary journeys.
で、そのローマの後にはスペインに行きたいんですが、まず彼はローマを、基地として活動を行いたいと思っているんです。
So that's the flow. He says, look, I'm an apostle of Jesus Christ. I want to go to you and I want to meet you, your Romans in Rome.
なので、この箇所で、パウロは、自分は、使徒であって、それであなたたちに、ローマで会いたい。ということを述べているんです。
And I want to go to Rome to preach the gospel of the righteousness of God.
で、彼は、神の義の福音を述べ伝えたいというふうに言っています。
And the meaning of the righteousness of God and what the meaning of the gospel is, Paul will explain that in the next 16 chapters.
で、その神様の義というのと福音の意味というのは彼がその後、16章かけて、説明するわけなんです。
Okay. And so what he's going to have to do first in 1 through 4 is he's going to have to basically say what the main problem is.
で、最初に彼が1章から4章のところで行うのは、何が問題であるかということを、伝えるんです。
Basically, sin.
罪についてです。
So he's going to have to talk about, first of all, that there is a core root problem to the world, which is sin.
で、彼は、この世界には、その問題があると。つまりそれは罪なんであるということを伝えます。
And the only way through that is faith.
で、それを通して、
Or only way through sin to get over sin is by faith.
で、その、罪を乗り越える
faith in Jesus.
っていうのは、イエス様に信仰を置くことによってのみなされることなんだと。
And he will talk about justification by faith.
で、彼は、また、信仰による義ということについても伝えました。
And so in the first four chapters, he will unpack whatThat means.
なので最初の4章を使って彼はそれが何であるかっていうことを説明しています。
And so yeah, that would be justification by faith.
信仰による義というのは何か。
And in the next section 5 through 8 will then talk about then what does that mean?For us, how does justification by faith, what does that lead to?
で、5章から8章のところで、ではその、信仰による義というのは 何なのか、
mm-hmm.
どうやって
or what happens once you have justification by faith? What happens?、
私たちがその信仰による義を持ったとしたら、mm-hmm. そこからどうなるのか。
And Paul says, what happens next is that you have assurance in the present for future hope.
で彼が言ってるのは、現在でも私たちに、その保証はあって、それで、かつ未来の希望というのもそれによってある。
So the main topic here would be hope.
なので、5章から8章の一番のメインポイントは、希望ということになります。
Hope and assurance.
で、希望と確証、保証。
And then the next part, from 9 to 11, he would then talk about, when you read Romans, I think one of the difficulties is that Paul talks to himself.
で、ローマ人への手紙の、一つの問題というのは、彼は、自分自身で話しているという部分なんです。
You know, and he talks to himself he uses the opposite line of argument to further his own argument.
なので彼自身でいろいろ話をしているので、彼が反論をして、それでまた自分で、それに対する意見を述べるみたいなことになっています。
So it gets kind of confusing. So you have to kind of really like, okay, what does Paul really want to say here? Does he mean no or yes or, you know, which one does he support?
なので私たちもちょっとそういうところで混乱するんですね。彼はどっちの意見なのだろうかって。
You know, it's like, it's like, hey Dave, where are you from?
で、例えば、Dave, どこから来たの?
Yeah, it's like I'm from America.
私はアメリカから来ました。
And so I would say like, okay, I'm from America, so you think I like hamburgers? But of course not.
で、私はアメリカから来たので、あなたはきっと私がハンバーガーが好きだと思うでしょう。でも、そうじゃないんだよ。
You know, and then I'll start talking about no, the reason why I don't like hamburgers. But then you're like, okay, does he like hamburgers or he doesn't? It gets kind of confusing when you read Paul. Paul does it better than I do, but.
で、まあ私だったらそうやって自分で私がハンバーガー好きじゃない理由はねっていうふうに一人でこう自問自答みたいな感じで話すんですけど、パウロもそういうふうにしてるわけなんですね。
And Paul's always anticipating questions. He's already.You know, he knows the questions that the audience is going to tell him, and so he's preparing already beforehand. You know, like, okay, if I say this, they're probably going to say this, so I'm going to say this, and so it goes really fast once you start reading it.
で、パウロは、他の人がどういう質問を投げかけてくるかっていうのを知っていたので、それをこう先読みする形で、いろいろ答えていっていたんですね。
Okay, and so.Once we get to chapter 8, you know, once we get justification by faith and the fact that we have assurance in Jesus in our future hope, there's going to be two big questions that Paul still has to address.
で、私たちがその、8章のところまで読んで、その保証とか希望の部分を分かった上で、彼は2つの重要な、質問をしています。
He's going to have to answerWhat about Israel?
では、イスラエルはどうなのか?
What's up with the Jews?
ユダヤ人にとってはどうなのか?
Are they important? Are they, you know, like, you know, if God made a new covenant with Jesus, do we even have to bother reading the Old Testament even? You know, I mean, to an extreme.
神様がまた新しい、イエス様にイエス様によって新しいものを始めたとするんだったら、私たちはその旧約聖書の部分を読まないといけないのかと。
Mm-hmm. So in 9 to 11, he's going to have to address the Israel problem.
なので、9章から11章のところは、イスラエルについて話しています。
And the rest of the book of Romans from 12 to the end,
12章からは、
he's going to have to answerWhat does this matter to us today for the church?
このことが、今日私たちの教会にとってどういう意味があるかっていうことを伝えています。
And the basic theme in this section will be about love.
なので、この12章以降のテーマは愛と、教会です。
And how as Will was talking about, how to apply everything that he's talked about from 1 through 11, and he's going to start chapter 12 with, therefore, do this. And this is the application part.
なので、11章まで彼は、大事なテーマについてを、伝えていって、それで12章以降は、それによって私たちはどうしないといけないということを話しています。
Okay. And, but today, you know, I was talking about the roller coaster image that we have, that the first 2 days we're climbing up the ascent.
で、先ほどもお話ししたように、最初はこう、まあ、2日間かけて上りの部分、ローラーコースターの上りの部分をやってきたという話をします。
And so we're at the peak right now. We're at the top. We're looking down over the entire roller coaster.
で、今、その頂点のところで私たちはローラーコースターの全体を眺めているわけです。
Okay, so hopefully this will be your roadmap to where you are and you can find your bearings of Romans when you're reading it.
なので、今お伝えしたことが一つの地図として私たちが、ローマ人への手紙を読むときに、思い起こしてほしい場所なんですね。
And next week, like I said, I'm going to talk about the main mega theme in Romans about righteousness of God and the gospel in verses 14 to 17. This is going to be the lip of the roller coaster.
で、来週がその14章から17章のところの、神様の義というそれと福音というすごく大きなテーマについてお話しします。
Okay, and after that we're just gonna go for a ride, okay?
それからまた、ローラーコースターを進んでいくわけです。
But at the top right now, I want to introduce one more theme that Paul has.
で、その今ローラーコースターの頂点にいるところなんですけども、もう一つのテーマについてお伝えしたいと思います。
And this is the very beginning from verses 1 through 7.
それは、一章の一節から七節のところです。
Okay. So Joshua, can you read this? Romans 1:1 through 7. This part, yeah.
Paul, a servant of Christ Jesus, called to be an apostle, set apart for the gospel of God, which he promised beforehand through his prophets in the Holy Scriptures.Concerning his son, who was descended from David according to the flesh, and was declared to be the Son of God in power, according to the Spirit of holiness by his resurrection from the dead, Jesus Christ our Lord, through whom we have received grace and apostleship to bring about the obedience of faith for the sake of his name among all the nations.Including you who are called to belong to Jesus Christ, to all those in Rome who are loved by God and called to the saints. Grace to you and peace from God our Father and Lord Jesus Christ.
All right, so this is Paul starting his introduction to this huge book called Romans.
ここで、彼はこのローマ人への手紙の始まりのところをここが始まりのところなんです。
You know, and he and in most of his letters, in all of his letters, he writes a greeting.
で、すべての彼の書いた手紙っていうのは、まず挨拶をしています。
But this greeting is a little longer than usual.
ですが、ここの部分の、その挨拶は少し長めなんですね。
Because he's going to be visiting a church that he's never gone to before.
なぜなら、彼は今から自分が一回も行ったことのない教会に行こうとしているからです。
But what's very interesting about this introduction?
で、この箇所でとても興味深いところは、
is in verses 5 and 6.
五節と六節のところです。
Especially just verse 5, maybe.
特に五節のところ。
Joshua, can you read verse 5 one more time?
日本語でもいい。
Yeah, sure.
私たちは、その皆のためにすべての異邦人を信仰の従順に至らせようにと彼によって恵みと使徒の務めとを受けたのであり、あなた方もまた彼らの中にあって召されてイエス・キリストに属するものとなったのである。
Yeah, it's interesting. What is the subject in verse 5?
この五節の、subject.
The 主語。
はい、主語は何でしょう。
What is the subject here? It's a little difficult in Japanese because you don't use subject. the way he writes. In English, I think it's a little bit clearer. What is the subject?
It seems like in verse 3 and 5, he's summarizing the good news of Jesus Christ.
Okay.
And when we get to 5 and 6, it's sort of like that invitation to faith.
Yeah, yeah, okay.
Yeah, so you can be a part of the family.
I guess what I meant by subject was like, what is the, not the theme, but I guess the subject, verb, object, you know, like, grammatically, what is the subject?
Yeah.
The Gentiles?
The obedience of faith.
Is it? Maybe it might depend on the Bible, but in Matt it says, so through him and for his name's sake, for Jesus' name's sake, we received grace and apostleship. And so it's we is the subject. Yeah.
まあ、今英語で言ったんですけども、mm. ここの5節の主語っていうのは私たちはというところなんですね。
And for me, this was kind of very interesting.
で、私にとってそれはとても興味深い箇所。
Because the we here is Paul. It's not just that Paul received grace and apostleship.
なぜなら、パウロが一人で自分だけでその使徒の務めを受け取ったわけではなくて、
But it's we, and the we goes on to verse 6, and it's you also among those who are called to and belong to Jesus Christ is the we that Paul talks about. 6節
にもあるように、あなた方もそれらの人々の中にあって、イエス・キリストによって召された人々だとパウロは言っているわけです。
Do you right now in this room belong to Jesus Christ?
皆さんはイエス・キリストによって召された人でしょうか?
If you are, you are part of the we that Paul is talking about here.
もしそうだとしたら、パウロがここで言っている私たちに入るわけです。
And it's very interesting what Paul says that we receive when we belong to Jesus Christ.
で、彼が恵みと使徒の務めを受けたというところはとても興味深いなんです。
Because what he says we receive is that, okay, what do we receive? We receive two things when we belong to Jesus Christ.
私たちがイエス・キリストに属している時に2つのものを受け取っているわけですが、
What are the two things that he says we receive?
そこで言っている2つのものとは何でしょうか?
Grace
and apostleship. Interesting.
恵みと使徒の務め。
For me, it seems, okay, I receive grace, that's fine. Yeah, I receive grace from God, I can understand that.
で、私は、その恵みを受け取るっていうところはとっても理解できるんですね。
But Paul, he goes on to say that we receive grace, but we also receive apostleship.
ですが、パウロは、また、使徒の務めを受け取ったというふうに言っています。
What does this word mean?
使徒の務めってどういうことでしょうか?
What does this word, to be an apostle, the office of an apostle, what does this word mean?
I've always understood, in order to be an apostle, you had to have seen or lived with Jesus.
Exactly, right. You have to have first-hand testimony of Jesus Christ, yes.
で、人になるためには、イエス様のことを知っている、イエス様を信じている必要がある。
So basically, it's the 12 disciples.
ね、12人の弟子たち。
And Paul, because he kind of had that experience, he was known as an apostle as well.
で、パウロもその12人の一人だったんですね。
But he says that now we receive grace and we too receive apostleship.
ですが、パウロは私たちもその使徒の務めを受け取っている。というふうに言っています。
In the broad sense of the word apostle, an apostle means someone who is sent out.
その使徒というのを広い意味で見てみると、送り出された人。
Someone who is sent out by God.
神様によって送り出された人。
Someone who is sent out by God into the world to preach Jesus.
イエス様のことを伝えるために神様によって世界に送り出された人々。
That is an apostle.
それが使徒なんです。
And that is our mission as well as Christians.
それが私たちクリスチャンの、ミッションなんですね。
It doesn't seem like Paul gives us a choice in the matter.
この、 この箇所ではパウロが私たちに、それが選択できるかと言っているようには思えません。
You know, it's like if we go to a restaurant and we order a lunch set, a 定食。
例えば私たちがどこか食べに行って、それ定食を頼みます。
You know, you order a beef cutlet, you order a pork cutlet, a tonkatsu set.
トンカツセットとかをオーダーします。
You're gonna get the rice and the miso soup no matter what.
で、そこにはご飯と、味噌汁もついてきます。
When you belong to Jesus Christ, you receive grace.
ので、私たちがイエス様に属しているときに恵みを受けます。
And that's great. That's just enormous in itself that we receive grace no matter who we are, what we've done, and what we're going to do. God gives us grace.
私たちがどんな人でもどんなことを過去にしていてもイエス様は私たちに恵みをくださいます。それは素晴らしいことです。
But God's word here says that we also receive an apostleship, that we are sent out people.
ですが神様はここで私たちはまた使徒の務めも受け取っているというふうに言われています。
When we receive Jesus, something happens in our hearts.
私たちがイエス様を受け取るときに心の中に何かが起こります。
The Holy Spirit transforms us that we are no longer the same person anymore.
で、聖霊によって私たちはもう、別の人となっていくんですね。
You know, Literally, some of us can say that we are literally different people from who we were before.
で、私たちが以前そうだったものと違う人になっているんですね。
You know, maybe some of us like me, we stopped drinking, we stopped smoking, we stopped cussing.
私たちは、飲酒とか喫煙とかはやめるかもしれません。
And sometimes, you know, these words come to my head, but we don't say that.
で、ある言葉が頭に来ても、でも私たちはそれを言わない。
And the Holy Spirit changes us and transforms us from the inside.
そういうふうにして、聖霊が私たちを内側から変えていくんです。
And God says, now you affect the world in the way that I affected you.
神様は、神様が私たちに影響を与えたように、私たちも世界の周りの人々に影響を与えるようにと言われています。
Don't let the world affect you anymore.
私たちが周りから影響を受けるんじゃなくて、私たちの方が影響を与えるように。
You know, don't let other people's greed or lust affect you.
周りの人の、その欲とかですね、そういうものが私たちに影響を与えないように。
You know, don't let materialism overcome you.
周りの物質主義というのが私たちに影響を与えないように。
You become influencers of the world.
私たちが影響を与えていく側になるようにと。
Show the world what true reality is like.
周りの世界に真実は何かということを示していけるようにと。
You know, open the clouds, open the covers from people's eyes.
周りにいる人々の目を開けるようにと。
And this is what it means to be a Christian.
それがクリスチャンであることの意味です。
And it doesn't seem like we have a choice.
そして私たちは、そうしなければいけないんです。
We're not meant to just receive Jesus and be content with that.
私たちは、ただ単にイエス様を受け取って、そこに満足しているだけではないんです。
You know, just by raising my hand doesn't mean, okay, I can just go home now and just be happy and content and just go on with my life.
私が、ただ受け取って、それで幸せで満足して、そのまま家に帰っていいというだけではないんです。
You know, and maybe every now and then just come to church and feel happy andGo home and maybe look at my Bible, and that's not the point.
私が満足して生きて、ね、まあ時々教会に来て、それで聖書を読むっていうことが、それだけが重要なことではないんです。
God has a higher purpose for us. He has very high standards for us.
神様は、私たちにそれよりも、高いことを望んでおられます。
You know, He wants to change the world, and He wants to use us.To do that.
神様は、世界を変えられたいと思っていて、そのために私たちを用いたいと思っておられます。
You know, Jesus at the end of Matthew, he says, "All authority under heaven and earth has been given to me." in the end of Matthew, Jesus says, all the authority that God has been given to me on heaven and on earth.
マタイの最後のところで、
He says, まあ、あの、私にあの全て天と地の権力がもらえ、与えてくれた。
というふうに言われています。
But Jesus goes on to say, that authority now I give it to you.
で、イエス様は、その権威を今私たちにくださると言っています。
Now go and make disciples with that authority.
その権威を持って、行って、弟子たちを作りなさいと。
You know, it's funny how this whole God system works.
神様のこのシステムっていうのは本当に不思議な感じがします。
You know, and we'll continue to unpack all of this as we go through Romans. But God creates the world, and he's not content just leaving it just run by itself.
神様は、全てを作られて、それだけで満足しているわけではないんですね。
You know, he wants to be in a personal relationship with each and every one of us.
神様は私たち一人一人と、個人的な関係を持ちたいと思っています。
He wants to heal us, restore our lives, restore relationships.
私たちを癒し、私たちを、修復されたいと思っています。
And then he says, now you guys, you go out and you start healing people. You start restoring relationships with other people.
そして、その上で私たちに、自ら行って、他の人を癒したり他の人との関係を修復するように言われています。
And he says, I'm going to do that through my Holy Spirit working in your lives.
神様はそれを聖霊を使って私たちを用いてやってくれると。
To encourage you, to comfort you, give you strength.
私たちにそのための励まし、そして、力もくださるっていうふうに言っています。
Not to encourage you just so you can be happy and go home.
その励ましを受けて私たちがただ、満足して家に帰るだけじゃなくて、
you know, the Holy Spirit is going to encourage you so that you can now encourage other people.
聖霊が私たちを励ましたことで私たちが他の人を励ませるようにしてくださいます。
And that's our calling.
それが私たちへの召しなんですね。
We are missionaries at the core.
私たちは、自分自身で宣教をする立場にいるんです。
We are God's ambassadors at the core.
神様の、使徒、大使なんですね。
And we are all God's apostles at the core.
で、私たちは、神様の、みんな使徒なんです。
Because though we may not have a first-hand experience, we all have an experience with Jesus Christ.
私たちは決して、直にイエス様を見たわけではないんですけども、イエス様と関係を持っています。
And that experience, thatMy experience, that was very, very real.
そのイエス様との関係っていうのは本当に、現実のものなんです。
And I'm sure it's real for all of us too.
で、私にとって現実なので、皆さんにとってもそうだと思います。
And that's why maybe we're not like Paul or the other disciples actually seeing and smelling and eating with Jesus physically.
で、パウロのように12人の人のようにイエス様と実際にこう一緒に過ごして、一緒に見て一緒に食べたわけではないですけど、
I think it's safe to say that we too have a first hand experience with Jesus Christ.
私たちも神様との本当に、リアルな関係を持っていると思います。
We have met the real living God.
私たちは、生きておられる現実 の, その神様のことを知っていて、その神様に出会っているんです。
So I pray that this week we can live with that authority, that kind of spirit.
なので、今週も私たちが、そのような、権威を持って生きてほしい。
To embrace our calling that God has given us.
私たちが、神様からいただいたその召しを受け止めていきたいと思っています。
Let me pray.
祈りましょう。
Father God,
天のお父さん、
we thank you for this book called Romans.
ローマ人への手紙、ここに感謝します。
That you have placed here in your word of scripture.
あなたの御言葉に感謝します。
To give us encouragement and comfort and assurance.
私たちに、励ましと、
Hope.
はい、希望をくださったことを感謝します。
And we thank you for this very high calling that you have placed on each and every one of us here.
神様がくださった、一人一人にくださった、この、召しについて、本当にありがとうございます。
It's a very high calling.
とっても、高い召しだと思っています。
But Lord God, it's a calling that we embrace, Lord God, with all our hearts.
ですが私たちは、本当に心を持ってその召しを受け止めたいと思います。
Because we know that your Holy Spirit is here, Lord God.
あなたの聖霊が私たちと共にいてくださいます。
Because we're not here to do this by ourselves.
なので私たちは自分たちの力でそれをやっていかなくていいんです。
We're here doing this with your Holy Spirit.
あなたの聖霊と共にやっていくことができます。
And we're doing this with other people here in the church as well.
そして教会にいる、他の人々と共に、歩むこともできます。
So may we know that we're not alone.
なので私たちは一人ではありません。
Though we may feel alone that sometimes we read in Psalms, Where are you, God? How long till you answer my cries?
詩編を読んでいるときに、本当に神様が、どこにいるのか、なんか自分たちは、一人ぼっちだと感じてしまうことがあります。
We're never alone. God is here with us, and we're here with other Christians to help each other.
ですが私たちは決して一人ではありません。神様がいつもいてくださいますし、教会の、仲間がいてくれます。
In Jesus' name we pray. We thank you, Lord.
感謝を持ってイエス様の御名によって祈りたいと思います。
In Jesus' name we pray.
イエス様の御名によって。
Amen.
Amen.